皆さんこんばんは。野木良秀樹の時間です。ギノさん、ギノさん、今日は11月3日に東京に行った話の続きですね。
はい、続きです。
前回は桜田門外の変の桜田門と楠木正成の銅像についてお話しさせていただきましたが、それにしても東京の天気はどうでしたか？
はい、気温19度、風少々あり、しかしながら暑かったです。まあなんか寒い寒いと言われてて、東京行く前からツイッターは散々見てたんですよ。東京寒いで検索したらいっぱい出てくるんで、これは寒いなと思って、ヒートテックの長袖とヒートテックの半袖とヒートテックのお高いあの極暖っていうやつを持ってたんですよ。もちろんこれ長袖ね。そしたら案外暑いんですよ。あの2日3日4日と言ってたんですが、おお、2泊3日ですか、なかなかやりますね。はい、2日の昼間が確か13度ぐらいだったんですけど、案外いけるじゃんっていうことになって、ということはこれいかんな、19度か、明日19度か、絶対暑いぞ、ヒートテックなんか下に来たら汗だくだぞ、しかも歩くしと思って、あー、ドライ T シャツ置いてきちゃったよ、持ってくりゃよかったよとなって、でよし T シャツ買いに行こう。したらあのホテルが神田にあったんですが、神田といえばホテルの側の通りは本屋さんと古本屋さんがびっしりあります。でどういうわけか反対側、北側の通りはスポーツショップがいっぱい並んでるんですよ。目の前ビクトリアなんですよ。やった、ビクトリアだ、ビクトリア行こうじゃないか。ビクトリア行きました。 T シャツあったんですか？スキー、スノボウェアしかありませんでしたよ。思いっきり冬用スタイルしかありませんでしたよ。隣も隣も隣もみんなスキー、スノボなんですよ。なんですかあれ、夏はどうなってるんですか？
夏は水着とか売ってるらしいですよ。
そうなんですか？
でふと目をやったら、ホテルの隣が水野なんですよ。
あ、水野だ、
水野だったら水野の専門店なんだから一通りあるんじゃないかと、水野の専門店入りました。
だけ、
ま、え、そりゃ水野の専門店なんだからユニクロというわけにはいかないから高いですよ。
え、だけ、どうしよう、どうしよう、明日になってから考えるかな。19度言うたってな、もしかしたら気温下がるかもしれんし、あ、でも明日な、昼まで雨って言ってるから、うーん、ちょっと雨の中買いに行くのも億劫だしな、隣とはいえな、どうしようかなって思ったんですよ。
で一番安いの見繕ったらドライ T シャツ3000円でした。ユニクロのドライ T シャツよりかは高いですけど、でもあの水野ですから出来いいでしょう、3000円もするんだから買いました。痛い出費です。
お客様、メンバーズカードにお持ちでないですか？
いや、持ってないです。
ではお作りしましょうか、無料ですので。
あ、じゃあお願いします。
あの、こちらに住所と電話番号とお名前を。
え、住所ですか？すいません、やっぱりいいです、いいです、いいです、すいません、入るのやめます。
入れなかったんですか？
だって住所欄に愛媛って書けないっしょ。僕の知ってる限り愛媛県に水野の前専門店ないはずです。無記名でいいんだったらね、入ります。また来た時にか、なんか機会あるかもしれないし、その後愛媛にも水野の専門店できるかもしれないから。
でもね、住所書くんね、やっぱ愛媛田舎なんでね、住所あんま書きたくないんすよ。
わかります、わかります、その気持ちわかります。まだせめてね、あの神奈川県とか千葉県とかに行ったらいいんですけどね、愛媛県ではね。
愛媛一応ね、ノースフェイスの店とモンベルの店はあるっすよ。
わかりました、わかりました、そこはわかりましたから、話の続きを、はい、
それでですね、ちょっとフリーペーパーを2日昼間に、ちょっと、そのお店があるっていうから、もらいに行こうと思って渋谷まで行ったんですよ。で、案外13度しかなかったも暑かったんで、極暖の上から、防寒機能の全くないウィンドブレーカーを着ていきました。十分ですね。問題なかった。寒くなかったんです。気温13度で、極暖とはいえ上2枚で何ともなかったんですよ。これ絶対明日暑いなって思ったんです。フリーペーパーもらえたんですか？パルコ閉まってました。パルコに店があるんですけど、パルコになんかガードがあって、あれ工事？あ、外壁ね。外壁塗り替えてるのね。入り口どこ？え？壁？パルコ閉館？ネットで確認したらパルコ閉館してました。神田から渋谷まで行って、パルコ閉館ですよ。会社でネットの申し子とか言って言われてるギノさんが、ネット見なかったんですか？フリーペーパーのお店のホームページだけ見てたんです。パルコにあるって書いてたんです。だからそこでね、パルコ閉館したので、ここも閉店しましたって書いてくださいよ。普通にパルコで検索したら閉館って書いてましたよ。ホームページ行くまでもなく、Google のトップページに閉館って赤文字で書いてましたよ。仕方ないんで、渋谷のアップルストア行きましたよ。お、アップルストア行ったんですか？そして、新型の MacBook Pro 見てきましたよ。軽かったですよ。これ MacBook と変わらんじゃん。12インチの MacBook と外見そっくりじゃんと思ったら、今度12インチの MacBook が MacBook Air みたいに先がとんがってましたよ。これ大根切れんじゃん。人参切って、井伊直輔の首にくっつけれるじゃん。iPhone も見ましたよ。どうでした？ iPhone。iPhone7 手に取ったんですよ。軽っ！数値上は iPhone SE よりも重いはずなのに、その薄っぺらい形状から非常に軽く感じました。その後 iPhone SE 持った時に、あんまり変わらんな。これだったら iPhone 7でいいよなって思いました。ちょうど目の前に iPhone 7を買われてたお客さんがいて、プラスの方買ってたんかな。代金が10万円超えてたんで、あー、そっか、ここで買えるんだよな。カード決済にしたら今すぐ買えるよな。あー、でもな、一応な、我々のね、スタンスありますよね。衝動買いは決してやらない。はい。SE を買うということに一度心決めてて、デジカメに心移りしてしまっているんで、それを iPhone の方に軌道修正するならば、我々は SE を買わなければならないんです。でもそこへ7を手にして、薄、軽、7いいじゃん。防水だし。って思ったら、ここは一旦家に持ち帰って、そして吟味しなければならないと思ったんです。そうですね。のぎこさんの意見も聞かないといけませんしね。まあ、はい。それで、何も買うことなく出ました。それでまあ、ネットで調べてたら、三省堂の本屋にもフリーペーパーがあるっていうんで、三省堂によってフリーペーパーを取ってきました。それで、本題に戻りましょうか。お願いします。前回は、桜田門外の変と、楠木正成さんのお話でした。その後どこ行ったんですか？その後堀端を歩いてたんですね。そうすると古い建物が残っているんですよ。東京ってビルの建て替えが結構激しくって、ビル工事いっぱいやってるから、あれ？もうそんなに土地って余ってるの？あれ？ここって今まで何もなかったの？じゃなくて、もともとあったビルぶっ壊してまた新しく建ててるんですよね。いいなぁ、建設ラッシュで。なんかラッシュですよね。あんまり愛媛で ビル壊してるとこって見ないんですよ。それで見てたら古い建物とかがあって、明治生命館って言うんですけど、できたんが戦前なんですよ。
戦前の建物が残っているんですか？
はい、重要文化財になってました。作りがおしゃれですね。現代のっていうのは割と真っ平らなんだけど、なんかね、彫刻とか柱とかがなんか昔のギリシャ文明とかイタリアのローマル文明とかを見てるような作りなんですね。あと、あの GHQ になったところもありましたよ。 GHQ になったところの建物って、これ気づかなかったんですけど、その当時現地歩いてる時は、帰って撮った写真見てたら GHQ しっかり写ってました。 GHQ 見るの見損ねたよてめえと思ってたら、しっかり撮った写真に、皇居の、ま、の周りうろうろしてた時に適当に写真撮ってる中に写ってました。 GHQ の建物もね、すごい昔のまんま、当時のまんま、昔のまんまの建物でしたね。その後ろにドーンとでっかいの建ってるんですよ。やっぱり土地が狭かったら埋め立てするか上に伸ばすかなんですけど、低い建物もこうしてちゃんとの文化財として残してるんだっていう、すごいなぁ。なんかその行った時ね、文化の日ということもあって、文化財ウォークっていう上りをよく見たんですが、あっちこっちにこの歴史的文化財がいっぱい残ってて、いやー東京いいなーと思って。松山そんなに文化財残ってないですよね。そうですね、開いた口が塞がらんようなすっごい建物ってないっちゃないですよね。道後温泉ぐらい、まあ、道後温泉もすごいけどね。あれ来てみてください、なかなかすごいです。で、東京銀行協会ビルジングというのがあって、ビルジングですか、ビルディングじゃなくて、それはギノさんがなまってビルジングと言ってるんじゃないですか。いえ、ちゃんとね、ビルジングってね書いてるんですよ。これなんか地に点々は三菱だそうです。三菱ですか、ほんと三菱多いですよね。三菱地所っていうありますよね。三菱が土地とか建物持ってるんですよね。はい、三菱です。三菱はでかい。それで次は正門の首塚に行きました。ここは行った時は気づかなかったんですが、帰ってきて撮った写真を見てたら驚きの事実が分かりました。何ですか？行った時に看板に書いてある説明文じっくり読んでりゃよかったんですけど、読んでりゃその現地でその感慨深い思いに浸ることができたんですが、あまり説明文って行った先っていうのはじっくり読まないんですよね。とりあえず撮影で押さえとこうという感じで、じっくり読んでると割と時間かかりますからね。で、正門の首塚なんですが、まあたたりとかいろいろありますから、たたるんですか、首塚の周りに立ってる建物の中のオフィスでは首塚に向かってお尻を向けるような座り方はしないっていう話があって、まあそれはもうなんか噂だろうって言ってたら、実はそこに本当にオフィスで働いてて本当にお尻向けてませんでしたっていう書き込みもあるんですよ。マジですか、それ今でもやばいんじゃないですか。はい、周りがどんなに発展してもあそこだけは古いまんまなんですよ。しかも首塚ね、全然日が差さないから寒いんですよ。ドライ T シャツ、寒いんですよ。めっちゃ雲一つない晴天だったんですよ。でも首塚日が差さないから寒いんですよ。正門さんって何やらかしたんですか。わしが天皇じゃ、イエーイと言った書です。天皇じゃないのに、主じゃない、朱雀天皇っていうのがおりまして、平安時代にこの人に対して自分は新しい天皇の信仰っていうか信皇を自称しました。自称天皇です。で、東国の独立を図りました。 まあ、東の方言ったら江戸ですね、そっちの方で独立を図ったんですが、まあ、あの、わしが天皇って言ったら当然本家の天皇さんはいい気しないですよね。で、2ヶ月で討伐されました。いとこの貞盛さんにやられました。
貞盛さんなんですか？
あの、平の清盛さんじゃないですか？清盛さんは貞盛さんの6代後になりますから、ずーっとずーっと後ろです。
そんな前から平さんはいたんですか？
はい。平安京で首さらされるんですが、3日目に首が飛んでいきまして、で、あちこちに落ちた説があって、あの、静岡の掛川にも落ちたらしいですね。
首が分裂して、首がいっぱいあったんですか？あの、キングギドラみたいに。
いやー、どうなんでしょうね。で、あの、その今、首塚があったところに首が落ちまして、で、1307年に、その他の他に、阿弥陀の阿と書いて、自宗のお坊さんなんですが、これ自宗というのは浄土宗になります。浄土宗の一派です。自宗の字は時間の字です。一日を6分割して念仏を唱えるっていう宗派です。そのお坊さんが首塚の呪いの怒りを鎮めたんですね。で、当時その首塚の近くに神田明神、神田神社がありまして、ここのあの、神様になりました。で、神田なんですが、まさかどの神田となったそう。
それ無理ありませんか？
無理ありますね。でもそういう風になったというあれが。で、この平野正門さんですが、三菱東京 UFJ 銀行に口座持ってます。
え？今も生きてらっしゃるんですか？
電脳の世界では行き来できるんじゃないですか？あの、草薙素子さんみたいに。電脳の世界では生きてて、
すいません、あの、口座作りたいんですが、ここにお名前を、平野正門って言います。
ってな感じで。
珍しいお名前ですね。
住所をここにお書きください。って言って首塚がある住所書いたんじゃないですか？まあ、住所はどこかわかりませんけど、正門さんの名前で口座あるそうです。
ちょっとそれ、いや、マジですか？
え、冗談じゃなくて、正門さん本人が作ったんです。
そんなわけないじゃないですか。
さん、もう。
平野正門の首塚の保存を、あの、ボランティアの方がやられてるんですけど、その方々が口座を持ってて、そっからお金出して、維持費に使ってるそうです。
いや、安心しました。正門さんが本当に口座作ってるのかと思いましたよ。
もう、びっくりさせないでくださいよ。まあ、びっくりするような、いろんな楽しい話がないとね。歴史は面白いから。で、あの、最初に言っておられた、あの、面白いことを、すごいこと発見したっていうのは何なんですか？はい。神田明神の神様になってると先ほど言いました。はい。変じゃないですか？
変なんですか？神様と祀られてるんですよね。
神社の神様。神社の神様は、天皇家。
あ。
はい。平野正門さんは、自称天皇です。そして、朝敵となって、天皇の敵となって追われました。なのに、神田明神の神様になってます。やっぱりね、味方が変わるとね、こんなにも表現が変わるんだなと。いう看板がありました。神田明神は江戸総鎮守です。江戸を災難から守る神様です。そのトップです。神田明神の名義で書かれてある正門塚の解説文を今から読みます。神田明神のご祭神である東国の英雄平野正門公の見印を、見印というのは首ですね、をお祭りしております。正門公は昭永天慶年間931年から946年に活躍され、武士の先駆けとして関東地方の政治改革を行いました。弱きを助け強きをくじく、その性格から民衆より熱い信望を受けました。どうですか？
英雄なんですね、正門さんは。朝敵なのに。
はい、平将門って反りを持った、あのちょっと曲がった反りを持った日本刀を最初に使った方と言われています。発明というか、こういう刀作れってと言われています。まあ武士の目から見た場合の英雄なんですね。じゃあこれ今度は東京都教育委員会の看板の文章を読みます。平将門は平安時代中頃に関東地方で大規模な反乱を起こした人物です。
反乱を起こした、しかも平将門と呼び捨てです。
江戸総真珠神田明神の看板は神田明神のご祭神である東国の英雄平将門公、公がついています。東京都教育委員会は平将門呼び捨てです。この相反する看板が同じ首塚に立っているんです。味方が変われば英雄にも悪党にもなる、それが歴史です。これを現地にいた時に気づきたかったです。気づかずにごめんなさい。現地で気づけば驚きの声をその場で上げていたことでしょう。今もってお伝えします。ここにもミステリーが。
すごいですね。一般的に見たら将門公は朝敵だから悪党なんですね。でも武士としての側から見たら、庶民としての側から見たら、武士の時代を築いた英雄なんですね。だからこそ神田明神の神様になることができた、信仰も得ている。実際見に行った時もお祈りに来ている方々がいっぱいいました。そこに置いてある石に祈っている方もおりました。そういえば首塚ってカエルがいっぱいいましたね。
ゲコゲコのカエルが、はい、カエルの像もいっぱい置いてました。これは無事帰る、道に迷わずに帰るという意味です。
そういえばギノさん迷いましたね。
はい、丸の内線で東京まで来て、東京駅から山手線に乗り換えて有楽町まで行って、有楽町から歩いて桜田門まで行くつもりが東京駅の地下で迷いました。あれあれ、山手線って緑よね。緑色の看板ないけど、どっち、わかんない、地下だし、とりあえず地上に出てみようって、地上に出たら目の前に
東京駅が、
いかん、東京駅が見えたらいかんのよ。皇居に向かって行かないかんのよ。あーどうしようかな。東京駅が見えるということは東京駅まで歩いて行って確実に山手線乗れるだろうから、それで行くかな。でもそんなことしたらもう時間かかるから、もうここは頑張って歩くかって歩きました。でも道順的に桜田門から始めたかったので、ちゃんと外側回って楠木正成さんの銅像は見ずに来ました。ちゃんとそこは見ずに行きましたよ。通ることもなく行きましたよ。
まあ東京の下でも迷うらしいですからね。
いやーそうですね、うん、で次はどこへ行ったんですか。次はニコライ堂に行きました。
ニコライさんですか。もともとニコライ堂を目指してたんですよね。
そうですね、もともとニコライ堂に行ってみたかったっていうところがありますね。でもニコライ堂というのは本当の呼び名じゃないんですよ。
え、でも看板とかにもニコライ堂と書いてますよ。
通称ニコライ堂です。本当は東京復活大聖堂と言います。でも、時間が押してまいりましたので、東京復活大聖堂はまた次回の話ということで、ブログで行った先々の写真をアップしておりますので、そちらもご覧ください。
じゃあ今日はこんなところですか。
はい、こんなところです。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。